皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
いよいよ来週から楽天がつながりやすくなるって楽天の人が言ってました。
そうなんですか。
KDDI とね電波交換するんで、私もいつも言ってるんですけれども、楽天の機種を一つ持っていてビルの中がつながらないくいのね、まあ一つ解決すると。ただ問題はドコモが早くコンジェスションを解消してくれないかなというふうに思ってます。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、 都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。
はい。
その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。G7 広島サミットは中国やロシアに対抗し、法の支配に基づく国際秩序を維持するため結束を強化すると明記した首脳宣言を発表しました。討議には来日したウクライナのゼレンスキー大統領が加わり、議長を務めた岸田総理大臣は記者会見で、 G7 とウクライナの揺るぎない連帯を示すとともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜く決意を世界に示せたことは意義深いと表明しました。ゼレンスキー大統領は広島市内で演説を行い、世界に戦争は存在すべきではない、ロシアが世界で最後の侵略国になるように、この戦争が終わった後は世界でずっと平和が続くように祈っていると訴えました。
これはポイントの1のところでね、総括しておかなきゃいかんなというふうに思ってますんで取り上げます。
G7 広島サミットを岸田総理大臣が波乱なく終えたことから、自民党内に年内を含め早期の衆議院解散総選挙を期待する声が広がっています。岸田総理は記者会見で、重要な政策課題に結果を出すことが最優先、そうした取り組みを続けているところであり、今解散総選挙は考えていないと強調しています。
これも面白い話なので、最近の自民党と公明党の圧力も含めてポイントの3のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカフロリダ州のロン・デサンティス知事は、来年11月の次期大統領選挙に野党共和党から出馬すると表明しました。党候補者の指名争いで去年11月に立候補を表明したトランプ前大統領の有力な対抗馬になります。
最大の武器は44歳っていうね年齢でしょうね。バイデン氏やトランプ氏のほぼほぼ半分で、これは魅力ですよね。ただし大統領選挙に出るという出馬表明のやり方もですね、ちょっとどうなのかなと。イーロン・マスク氏と組んでツイッター上のね新しい機能でデビューしようとしたんだけども、アクセスが集中しすぎたっていう理由でですね、30分ぐらい繋がらなかったという不祥事もありましたし、主張を見ているとですね、それほどトランプさんと違うのかなとね、年齢だけは違うけどという感じで、一時ライジングでですね非常に支持率が上がったんですけれども、その後はですねトランプさんが攻撃を開始したこともあって、逆に差が広がってるわけですよね。で、候補者が出れば出るほどトランプ氏にとって有利という状況があって、トランプ対抗で候補者としての優位性を確立してモメンタムを作るのは相当難しいかなというふうに思ってるんですよね。だからどっかでイメチェンしなきゃいけないんだけども、いつまでもミニトランプと言われてるようじゃ話にならないなというふうに思いますよね。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公開した今月2日から3日に開催された連邦公開市場委員会の議事要旨で、何人かの参加者が次回以降の会合でも追加の引き締めが必要になる可能性が高いと指摘した一方、それを上回る人数の参加者が利上げの停止を主張し、見方が分かれたことが明らかになりました。会合では 0.25% の追加利上げを決定し、声明文から追加の政策措置が適切としていた前回会合までの表現を削除して利上げ停止を示唆しました。
まあいずれにしようターミナルレートには近づいているんだと思います。当面のね、原油とかですね、そういうもの下がってきましたし、私は前回も述べましたけれども利上げはないという見方をしているんですけれども、経済統計の出方なんか見るとまだまだアメリカ経済は強いよという印象もするので、まだ可能性は残ってます。ただし債務上限問題もありますし、それ以外の不確定要素ね、例えばウクライナの本格攻勢がどういう形になって、それが世界マーケットにどう影響を与えるかということもあって、絶対これだということは言えない状況であることは確かだと思います。
アメリカの半導体大手エヌビディアが発表した2023年2月から4月期決算は、純利益が1年前と比べてプラス 26% の20億4300万ドル、およそ2800億円でした。ゲーム用の画像処理半導体がマイナスとなりましたが、収益性の高い人工知能に使う半導体が伸びて増益を確保しました。
一部ではね、NVIDIA 祭りとか言われている現象が起きてね、アメリカの半導体、特にナスダックがすごい上がりましたよね。どんな株を持ってるかによるんですけれども、日経平均上がってるけど俺の持ち株上がってねえっていう人も結構いるのかなというふうに思いますね。まあでもやっぱり生成 AI かという感じはします。ここで使う半導体が伸びてですね、 NVIDIA が収益を確保したということになりますから、どのくらい持続性があるかどうかは別として、一時 IT 株がねアメリカのマーケットの主役から降りたように言われていたんだけど、やっぱり IT は非常に有望なファクターだということになりますよね。
中国の著名な人権派弁護士楊文生氏と妻のキョエンさんを公安当局が公共秩序騒乱の疑いで逮捕したことが分かりました。先月北京の EU 代表部に向かう途中で連行され、その後拘束されていました。
まだこんなことやってるのかという感じがしますよね。習近平に対する反対デモに参加した人をですね、あまり表立たない形で拘束してですね、尋問して考え方改めろというようなこともやってるようだし、こういう形でですね、社会に対する圧力を強めれば強めるほど中国の人たちの政権に対する見方はですね、悪化していく可能性が強いなと。共産党についていけば豊かになれたという時代からもう変わってきてますから、逆にどうなんだろうなと。経済的なダウントレンドが明確になる中でこういうことをしていくということはですね、ますます窮屈な世の中になるなという感じがしますよね。
アメリカのマイクロソフトは来月、対話型 AI をパソコン向け基本ソフト Windows 11に搭載すると発表しました。基本画面から AI に人の言葉で指示し、ソフトの操作、設定変更、情報検索や要約を自動で手助けします。1990年代以来続くマウスで自ら業務ソフトを操作する仕事のあり方が大きく変わる可能性があります。
これはね、僕どうなるのかなと思って注目して見てます。今私が使っている主力の PC はですね、アップル系なんですけれども、 Windows も一つ持っているんで、それで使ってみようかなというふうに思います。ただですね、人の言葉で指示するということはですね、滑舌が良くないとダメだっていうことですよね。ハキハキとコマンドを入れていかなければならないということで、多分ねそれにもコツが必要なんですよね。これが普及すると、例えばスターバックスでね、隣の人がパソコンやってたら突然ね、ちょっとワードを起動してくれるとか喋り出すっていうね、そういうことになるのかなと。それもうるさい話だなと。やっぱり人の多いところではコマンドはやめてマウス系でやってほしいなとも思ってますけどね。まあでも家ではね楽ですよね。テレビ見ながら PC に向かってちょっと MLB の動画を出してよって言ったら出してくれるとかね、いいじゃないですかね。
アメリカのアップルが一部の従業員に対し、対話型 AI、チャット GPT などの業務利用を制限していることが分かりました。アメリカの新聞、ウォールストリートジャーナルが報じました。同様の AI 技術を開発するにあたり、社内の機密情報が漏洩する可能性があることを懸念しています。
AI っていうのはテクノロジーなので、うまく使えるところと危ないところってのがあるわけですね。何でもそうです、テクノロジーってのはね。 だから例えば PC に対してコマンドを言ってみるっていうのは、それは特に手が使いにくい人にとっては非常に便利な機能になるわけだし、でも生成 AI の中で最新技術の話なんかをしていくと、それが誰でもアクセスできるエリアに飛んで、それが利用されてしまうということもあるわけですよね。生成 AI っていうのはだんだんアプリ化して、そういう状況が出てくる中で、何が自分にとって便利で生産的であり、何が自分にとってリスクでやめた方がいいのかっていうのはですね、一人一人が判断していかなきゃいけない。つまり道路で交差点があって信号がない時に自分で横断できるかどうか判断するっていう操作をですね、コンピューター上でもしていかなきゃいけない。まあこれまででもそうでしたけどね、そういう状況になるのかなというふうに思ってますね。
アメリカの格付け会社 S&P グローバルは、ソフトバンクグループの信用格付けを1段階引き下げたと発表しました。長期発行体格付けは WB フラット、劣後債の格付けはシングル B フラットとしました。ファンド事業の業績が一段と悪化し、投資資産全体のリスクが従来の想定よりも高まっていると判断しました。
珍しくソフトバンクはね、反論してましたよね。結局あの会社のイギリスの半導体会社がどのような形で上場できるのかと、そこでいくらぐらいのお金が入ってくるのかっていうのが非常に大きなポイントだというふうに思います。今のところね、相当な赤が出てるわけで、それを格付け機関も心配しているということだと思うし、格付け機関っていう話をするとですね、フィッチがもうアメリカ国債をね、ウォッチリストに入れましたよね。格付けに関する話がこのところ続いているなというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは G7 広島サミットが閉幕しました。伊藤さん、全体を通してどのようにご覧になりましたか？
いろいろな見方があるんでしょうけども、私はやっぱり広島で開かれた、しかもいろいろな会合も開かれ、ゼレンスキーも登場してですね、一連の会合が、まあまあ順調に予定通りに行われたということが第一かなというふうに思います。原爆資料館の中でですね、首脳たちが何をどのくらいじっくり見たのかってのはわからないままです。それは日本政府が多分各国政府のですね、特にアメリカやイギリスやフランスのトップに対して、あなた方ここ見ましたよねっていうような形で後々指摘されたくない部分もあって公表しなかったということだと思います。ちょっと残念な気もしますけれどもね、被爆者の話もかなりじっくり聞いてくれたという話もあるので、ただ日本の報道はですね、被爆者を中心に据えたものも多かったし、それは重要なことなんだけれども、戦略的にこの G7 サミットがどういう位置づけだったのかっていうことを取り上げてもよかったのかなというふうに思います。ロシア、中国の動きを見ているとですね、やっぱり G7 サミットに対して相当対抗心があったなというふうに思いますよね。先週も述べましたけれども、中国は中央アジアのトップたちをですね、集めた会合を G7 にぶつけましたと。で、ロシアも寂しくないようにあちこちに人出してですね、働きかけをし続けていますよと。世界が今グルーピングの最中にあるということだと思います。で、グローバルサウスというのはですね、G7 では広島に集ったような形になって、インドのモディ首相もブラジルのルーラ大統領も来てですね、話をしていたと。いい機会になったんじゃないでしょうかね。で、我々日本国民の受け止め方としても、それぞれの方によって違うんでしょうけれども、支持率がですね、2つの新聞社の調査で、だいたい岸田内閣に対する支持率が9ポイント上がるという形になってるわけですよね。まあ、それが実相だったのかなというふうに思います。やっぱりハイライトはですね、ゼレンスキーさんが急遽参加したということでですね、G7 の首脳たちとしては舞台をゼレンスキーに取られたようなね、イメージを持ったかもしれないけども、今最もアクティブに動いている政治家としてのゼレンスキーの力量がですね、まあまあ示されたということだと思います。で、僕思ったのはね、やっぱりサウジアラビアから彼は飛んできたわけですよね。 プーチンはあれだけの旅行が今できない環境にあるわけですね。せいぜい中央アジア行ったり、ベラルーシ行ったりと、それぐらいしか動けない。その中でゼレンスキーが比較的自由に動けたというのはまず重要なことだというふうに思います。だから、権威主義国家に対して民主主義の国がですね、劣勢だとかいろいろ説はあるんだろうけれども、他人の国を侵略するようなやつは世界でも動けなくなるんだよと。ロシア国民はなんかタイにいっぱい来てるらしいんだけれども、トップはなかなか動けない環境ができてきてですね、それは今後も続くのかなと。それはやっぱり、俺たちは孤立してないぞと一生懸命示したいがゆえにあちこちエリア内で動いてるんだけども、ゼレンスキーの方が世界の支持を集めているということだと思います。で、僕はね、インドのモディ首相とゼレンスキーが会談した時に実際的にはどういう話になるかなと思って、ここが一番面白かったわけですよね。それはだってバイデンとかスナクとかね、そういうところら辺の会合では何が話し合われるかっていうのは分かっているはずなので、で、僕は、モディさんも苦しい立場だったなと、だから最初困ったけど、やっぱり私個人としてはという言い方でね、平和を希求するみたいな形で言って、まあうまく乗り越えたなと。で、ルラさんはですね、そもそも会談しなかったんですよね、ゼレンスキーとはね。あれから一週間経ってですね、じゃあ世界の何の問題解決したのって言われると、G7 で解決した問題は何もございませんと。まあでも解決しないけども、1年に1回 G7 の首脳が顔を合わせてね、あんだこうだっていうのは重要だと思うし、あれは続けるべきだと思うし、日本の場合は韓国が呼べたっていうのは良かったし、場を広げてアウトリーチっていうね、単語が面白いなと思うんだけど、アクセスしていく、金持ちクラブの会合だって思われないようにしていくっていうことは重要だと思うし、それが重要な話し合いの場になっていくと思うんですね。G7 があったから世界景気が良くなるとか、G7 があったから世界から紛争がなくなるっていうのはないのは実態です。だけども、だからといってやめればいいかっていう問題ではなくてですね、私は広島での G7、日本での G7、非常に良かったんじゃないかなというふうに思ってますよね。
続いては今週のマーケットです。アメリカは不安定な動きでしたね。
下がってますよね、あれははっきり言って。特にダウがですね、軟調だったと。
はい、
ただし、さっきも言ったように、NVIDIA 祭りみたいなんですね、はい、半導体が生成 AI に関わるところが非常に良かったということだと思います。一番目立ったのはね、やっぱり日本市場の活況ということだと思います。はい、何が上がったかといえば一部の銘柄なんだけれども、特徴的だったのは先週も言いましたけれども、円が140円に下落する中で、一般的には海外からお金が入ってきて日本の株が買われたっていうのはですね、これ普通おかしいじゃないですか。
そうですよね。
海外から金が入ってくれば円高になるはずなのに、日本株を買っている連中が何らかの形でもうすでに国内で記載とかしていてお金を持っていたのか、そうでなければですね、それを上回るドル買いが出たかということですよね。前回の円安は151円まで行ってですね、その時に輸入業者はかなりドルの手当が遅れたと言われていて、それを早めにしているっていう説もあります。それがパワーとなってですね、140円突破まで行ったという話もあります。まあでもちょっとちぐはぐだなっていう気持ちが一つ残ったのと、私はね、日本株がどちらかといえば多くの人が言ってるんだけど、消去法的に買われている。アメリカも債務上限問題があって、そんなに買い進めないよねと。はい、で、これから景気が悪化するかもしれないっていうのは目に見えてるわけですよね。で、中国も、投資敵各国としての地位が危うくなる中で、さっきも人権派弁護士を拘束したしないの話があるじゃないですか。
はい、
で、かつ、中国の有名なね、感染症の専門家が、6月にかけて中国では感染が増えるんだと、こと言っているとね、病院とかそういうのに長い列ができているような状況も報道されている。そうすると中国も買えないよね、と。ヨーロッパまだ利上げするかもしれないよね、って。
そうですね。
そういうふうに消していくと、まあやっぱり、旅行者が、日本に来るように、日本がやっぱり選択されるっていう環境に株式市場もなったというふうに思うんですね。だから私は、最近2週間ぐらいね、よくこんなに海外の連中来るな、でもそら消去法で日本に来るよな、と思っていたのと同じことが株式市場で起きているということだと思うんですよ。ただし、先週も言ったんだけど、やっぱり持続性には懸念があると。ただ、債務上限問題が片付いたらアメリカにまた金がいっちゃうんじゃないかとかね。
はい、
そういう懸念はあるわけですよ。で、アメリカの利上げが打ち止めになったら、今度はアメリカ株また買い直そうと。だって、ダウ銘柄あんまり高くないじゃないですか。はい、3万2000とかね、3万3000とかになってるわけだから。で、それに比べれば日経平均は33年ぶりの高値みたいなね。 一つ言えることはね、やっぱり日本の株は割安だったということですよね。世界で高値を更新してないマーケットなんて、多分日本だけじゃないかな、メジャーマーケットで。消去法で上がっているというのはかなり当たっていると思います。で、問題は、東京エレクトロにしろね、アドバンテストにしろ、本当に NVIDIA みたいなね、新しい技術で買われているかというと、どうもそうでもないというところがね、ちょっと残念かなというふうに思います。まあだから、そういう意味ではね、慎重にね、ただし、いいと思った株は買っていくというようなスタンスがいいのかなというふうに思います。
そして、衆議院の解散総選挙という声が出始めました。
9ポイント支持率上がるってのは相当なスパイクですよね。だからそういう意味ではですね、今やればいいじゃないかと、野党共闘も全然点でバラバラになって、維新は全ての選挙区に候補者立てるって言っていて、立憲民主党のね、共闘しようよっていう話にをせせら笑ってるわけですよね。だから、むしろ自民党にとって怖いのが、奈良県でも示されたね、維新の勢いがどのくらい続くかというところに移っていて、その中で出てきたのが公明党との圧力ということだと思いますね。東京28区について自民党が候補者立てる。だから公明党は立てないようにしてくださいって言ったらですね、公明党がですね、わかりましたと。じゃあ立てませんけれども、東京では自民党の候補者に対する推薦はしませんと。で、どうもね、推薦で1選挙区あたり1万から2万票違うらしいんだよね。
そのようですね。
これはでかいですよ。だから、まあ、いろいろな予測があるんだけど、議席を持っている自民党の議員でね、小選挙区選出の議員で、公明党票がなくなったら、まあ、1万か2万がなくなったら、落選するだろう人は7人いるってこう言われてるわけですよね。それは僕は調べたわけじゃないけど、そう書かれているわけですよ。で、そうすると、2つの要素がありますよね。衆議院の任期がほぼほぼ半分に来てますよというのが一つのファクターで、あと2年のうちには必ず解散しなきゃいけませんよっていうことですよね。一方で、岸田さんの支持率は上がってますよということになりますよね。まあでも外交で上がって、評価がね、そのまま国民の評価につながるとは思わないんですよね。やっぱり子育て政策にしろ何にしろ、そんなに国民の評価が高い中で支持率上がってるわけではない、
はい、
やっぱりこの人外交いいじゃないかっていうことで上がってるだけであって、でもね、考えてみる、じゃあそれに代わり得る野党がいるのかっていうことになると、維新ね、まあでもまだ全国区じゃないよねということは言えるんだろうと思います。そういうふうに見ていくと、野党にも弱みがあって、自民党にも弱みがある。で、自民党は特に公明党と圧力を起こしてますよと。で、私はね、端的に言ってね、
はい、
あるかもしれないですよ。で、いつでもできるわけだから、でもそんなには早くないんじゃないかなっていう気がしますよね。今年の末から来年の初めぐらいかなというふうに思います。大統領選挙みたいに国民が直接選ぶトップじゃないわけで、日本はね、岸田さんだって信任投票をね、きっちりしたわけではまだないので、で、そういう意味ではある意味無力感もありますよね。選挙だったって我々の意見が確実に反映されるわけではないというところがあるわけで、そういう意味ではね、サミットが終わった直後からね、日本中のマスコミがね、総選挙はいつかって騒ぎ出したのを見てね、
はい、
なんでこの人たちこんなに今から騒いでんのという感じがしますよね。
はい、今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
最近数年間で自分の体に起きていたってことを振り返ると、バランスっていうのは非常に重要だなっていうことに気づいたんですよね、
はい、
で、それは何かっていうとね、最近ちょっと右足の角質が左足の角質より増えるんですよ。で、これ足のアロマとかに行ってね、そこの担当の女性がね、お客さん右側の角質がちょっと左側より増え気味なんですけどってこう言うんだよね。それで、実際そうで、私はですね、よく歩くんで、靴ずれができるんだけど、ほとんど右側でできるんですよ。
あ、そうですか。
おかしいなと思っててね。それで、片方に重さがかかるようなカバンのかけ方してませんかってその子が言うわけよ。
ええ、
あ、そうだよねと思って、肩掛けで、よくサラリーマンがやってるじゃないですか。
はい。
リュックじゃなくて肩掛けで。
私もそうです。
やってたんでね。で、そうするとね、そのまま状態で多く歩くので、右足に負担がかかっていたらしいんだよね。で、つい最近ね、両掛けのリュックにしたんですね。そしたら楽になって、体のバランスってこんなに微妙なんだと思ったことがあるんですよ。 それの前はね、左側がどうも足の調子が良くなかったんですよ。
はい。
で、行きつけの整体師さんのところ行ってね、左側の足がちょっと調子悪いんですけどって言ったらね、僕の体に針刺しながらね、あなたさ、左側冷やしてないってこう言うんだよね。
左側だけよ。
それね、なぜかっていうと、僕の部屋の左側に窓があるんですよ。で、冬だったんですよね。そうすると、布団をバーッと剥ぐと、左側の足が冷えるんですよ。
窓側って冷えますよね。
冷えるんだ。だからそれ以来ね、冬は右側に入れ替わってもらってんだけど、こんなに体って微妙なんだと。いろいろ考えてみてくださいよ。体のどっちかを冷やしすぎてませんか？温めすぎていませんか？
はい、
でもう一つは体のどっちかに重さがかかるような歩き方してませんか？カバンのかけ方してませんか？って考えていてほしいんですよね。それでね、別の整体の方にずっとお世話になっていたことがあって、こう言われました。人間はね、重いものを持っちゃダメなのよってこう言われるんだよね。で、重いものを持つってことは、体の組織に対してバランスを崩す圧力として働くって、そりゃそうだよね。
あ、そうですね。
そりゃそうですよ。体ってのはなるべく身軽で、右左バランスしていた方がいいって言われたんですよね。長い時間、例えば歩行とかね、睡眠とかの間に、体のどっちかに負担がかかるような使い方をしない方がいい。っていうのが、最近ね、やっと分かったことなんですよ。ぜひ皆さんね、ちょっと右足だけがおかしいなとかね、左足だけがなんか冷えるなとかいう時に、寝てる体勢はどうかとかね、
はい、
布団をどっちかにはだけてるかとかね、歩くときにどっちに荷物がかかるような歩き方してるかっていうのはちょっと検討してもらった方がね、私はいいと思います。
今週のここを見てきた、これを見てきたは角質でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今週ね、まあ、そうだそうだと思ったのはね、イギリスの研究機関がですね、早歩き、階段上がり、1回数分でも死亡リスク低下っていうね、
やっぱり運動しないとダメなんですね。
つまりね、体にちょっと負荷がかかる形で運動すると体の機能は回復する。これね、海外ドキュメンタリーっていう NHK の番組あるじゃないですか、はい、今週ドイツの歩くことでほとんどが解決するっていう番組がタイトルとしてはそんな感じだったよね。ドイツでもイギリスでもそう言ってんのか。でも俺も昔からそういう意見だよということで、
伊藤さんよく歩いてらっしゃいますから。
でもね、ただ歩いちゃダメなの。早歩きする、つまり、ね、時々早歩きするんですよ、
はい、
エスカレーターがあるところであえて階段を登るとかね。あとね、例えばこれ放送しててもね、貧乏ゆすりなんかしてるとね、これはいいんですよ、逆に
いいらしいですよね、
血行が良くなって、だから貧乏ゆすりはみっともないからやめなさいって親から言われたけどあいつら嘘を教えてたかなと思ってねイギリスでもそう言ってんのかというふうに思いました。というわけで伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベン、オブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。